今から申命記20章1節から9節を通して恐れてはならないと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日の申命記、20章ですけれども、前もお話ししましたけれども、申命記というのはエジプトからですね、イスラエルの人たちが長い間400年の生活をエジプトでして、400年というのは今から400年前といったら江戸時代ですから大変な長さです。その時代にイスラエルの先祖がエジプトへ移住して、その後奴隷となって苦しまなければなりませんでした。それからモーセという人が、王子様が、イスラエルの指導者となってイスラエルの人たちをエジプトから救い出した。それが出エジプト記の物語でした。そしてですね、まあいろいろなことがあったんですけども、40年間彼らはシナイ半島をずーっと歩きまして、やっと今、自分たちが目指していた、祖先が住んでいた今のイスラエルの地域へですね、大きな川がありますが、そこを越えたら、目的地へ着くというところに来ました。ヨルダン川を越えたら、もう当時カナーンと呼ばれていましたけれども、今のイスラエルの国にあたりますが、そこへ到着する。その前に、これからこの町を、向こうのイスラエルのに、住もうとしている人たちに向かってモーセが、遺言とも言うべきお話を説教したのがこの申命記でした、ね、で今日の場所はこれからどんな風にして戦うのか、そういうお話ですね。イスラエルの人たちもこれから自分たちの国へ、場所へ行くわけです。約束の地へ行くわけですけれども、じゃあどうぞどうぞここに住んでくださいというわけにはいかないんです。そこに住むためには戦いに勝たなければならない。これが当時の、住み方でした。で、どうやってこの戦いに勝たなければならないのかということが、この20章なんですけれども、実は、彼らの敵というのは大変強かったんです。40年前に今モーセの前にいる人たちのお父さんの世代は40年前に一回戦おうとしたんですが、あまりの強さに恐ろしくて逃げてきちゃったんです。なんでかっていうと、身長が4メーターもあるような人たちがうじゃうじゃいてですね、それからものすごく速い大きな馬がいっぱいいて、それからまあ戦車、今の戦車とちょっと違いますけれども、戦車がいっぱいある。そういうところでですね、イスラエルたちは武器といってもですね、鉄の武器は持ってなかったんです。ですから戦おうにもですね、あっという間に負けてしまうだろう、誰が見てもそう思いましたから、これから戦おうと思ってもどうやって戦ったらいいんだろう、そういうふうにみんな誰もが思ったと思うんです。私たちは長い間戦争を知らないで、日本で平和に暮らしていますから、戦争で殺されるという経験をですね、考えたことがないと思うんです、私も。だからここで言う、弱気になってはならない、恐れてはならない、うろたえてはならない、おじけてはならないという言葉の意味があんまりよくわからないかもしれません。当時は、刀や弓や槍で向かってくる。そして、馬から、ものすごい速さで馬が駆けてきて、そして上からあっという間に取り囲まれて、そして頭やこの首を切られてしまう。 そういう戦いに自分たちが突っ込んでいかなければならない。そういう恐ろしさというものは、多分私もそうですけれども、想像できないかもしれません。でも今、世界各地で民族紛争があり、またそれを、抑えるために派遣されているたくさんの若い人たちが、いつそういうふうにして、今日もですね、いつ殺されるかもしれないという恐怖の中に今日も生きている。そしてそういう中で今日も礼拝をしている人たちがいるんだろうなと思います。で、そういう人たちがこの今日の聖書を読んだら、多分違う読み方をするだろうなと思います、ね、でも私たちもおそらくそういうものとは比べてはいけないのだと思いますけれども、でもこの一週間、恐ろしいなとか怖いなと思う場所がもしかするとあるかもしれません。学校行くのが怖い、会社行くのが怖いな、人前出るのが怖いな、自分が負っているものが、例えばそれは健康の問題であったり経済の問題であったり自分の子供の問題であったり親の問題であったり親戚の問題であったり、怖いな、会いたくないな、立ち向かいたくないな、そういうことを抱えてここに来ている人もあるかもしれません。で、そういう意味では今日はここで聖書は私たちに新しい戦い方を、教えてくれる。そしてその新しい戦い方で今週は生きるかどうか、そういうチャレンジをですね、私たちは今日の場所から、一歩進めたらいいなと思うんですね。で、この神様の今日の戦い方は大変ユニークだと思います。こんな戦い方普通はないんじゃないかなと思うような戦い方です。戦いを始める一番最初に先頭に立つ人は誰か、さあこれから戦いをするぞという一番最初に立つ人は、今日の場所では2節、祭司です。祭司というのはイスラエルの成人の大人の人の中で戦闘能力を持たない人です。この祭司の仲間であるレビ人もそうですけれども、戦闘を許されない人たちです。それはどうしてかというと、彼らが一番最初に宣言したのはこの4節なんです。共に行ってあなた方のためにあなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのはあなた方の神、主である。共に行って共に戦い、勝利を得させてくださるのは主である。これを宣言する人は刀を持つ必要はないんです。槍を持ってそんなこと言う必要はない。これをまず人々は聞くんですね。で、そういうことを思うと、私たちがこの一週間の一番最初の日にこの礼拝からスタートをするということは意味があるなと思うんです。今もお話したように一週間いろんなことを抱えて、そしてまた一週間に向かっていくときに、誰が戦うのかっていう問題です。誰がこの戦いを本当に戦うのか、 私のこの問題について戦ってくれる人は誰なんだろうか。そこに共に行ってあなたのために戦うのはこの私だと言ってくださる方が、今日この礼拝で私たちは、ああそうだってセットするんです。一週間のセットをするんですよ。この一週間をきちんとセットして、ここから始めていく。セットが狂うと、あと全部ずれっぱなしです。きちんとセットし直していく。ああ、また一週間ブレてきたな。またセットし直していく。私たちはメンテナンスフリーじゃないんです。いつも常にメンテナンスをしていく。いつもこうきちんとセットし直していって、合わせていくっていうのが必要だと思うんですね。そのリズムが1週間です。じゃあ1週間本当に共に行って勝利を得させてくださるのはこの方なのかということを経験するかどうかというのは、この1週間のセットにかかっていると思うんです、ね、じゃあそういう意味ではこの礼拝で、ああじゃあそうなんだとスタートするのは大変意味があるなと思いますね。で、大変この神様のこの勝利の与え方がユニークだというのは、この後五節からが大変面白いなと思うんです。五節から、司たちは民に告げて言いなさい。まあおそらく市長さんみたいな人だと思うんですけども、新しい家を建ててそれを奉献しなかった神様に感謝のお祝いをしなかった人はいないか。その人はお家へ帰りなさい。6節、ブドウ畑を作って収穫をして、まだもうブドウがいっぱい実がなっているのに収穫していない人はいないか。その人はお家へ帰りなさい。婚約しているのに結婚していない人はいないか。その人もお家へ帰りなさい。戦わない。こういうことってあんまり見ないですね。確かに昔の戦争というのは、圧倒的に 農民が多かったですか。 95%、99% は農民でしたから、その人たちを軍隊として使うわけなので、収穫の時期を避けるというのは、まあ戦争をする時の一つの大きなやり方だったと思います。でも待ったなしの時もあります。それにしてもこんな呼びかけ方をしたらみんな帰っちゃうんじゃないか。それだけじゃないですよ。9、8節では、恐れて弱気になっている人はいないか。帰っていいよ、お家に帰っていいよ。絶対こんなことありえないと思いますね。大体軍隊の作り方というのは、逃げないようにするために軍隊というのは決まりがものすごく厳しいわけです。徴兵を軍隊に、あなたは軍隊に呼ばれました。それを逃れるような人は厳罰に処します。ものすごく罪が重いです。戦闘現場で、僕やっぱり帰る。やっぱりそんな上官の、お前あそこ行って人を殺してこいと言われた時、僕は嫌ですって言ったら、それは軍法会議にかけられる大変重大な罪になるんです。敵前逃亡もそうです。大変な重たい罰則があります。それは戦うときに恐怖を抱えながらみんな前へ進むときに、それを許して、戻るのを許してしまったら軍隊が機能しなくなるからです。そんなことしたらみんな帰っちゃうんじゃないかと思いますね。こんな軍隊でどうして勝てるんだろう。まあそれでも残る人がいるわけです。で、その人たちはどんな風にして町を攻めるかというのが10節に出てくるんですけれども、 離れた町の話なんですけども、その場合はまず一番最初に幸福を呼びかけなさい。それで幸福を呼びかけて白旗を持ってごめんなさいもう戦いませんというところは攻めてはいけません。そういう人には労働させなさい、今あなたたちがあんまりしたくない重たい労働仕事をさせなさい。もしやだよ幸福なんかしないよって言って戦いに出てるんだったら徹底的に戦いなさい。その代わり戦わない人を殺してはいけないよ。女性や子供を絶対殺してはいけない。そして家畜やいろいろな武器やいろいろなものは取ってもいい、あなたたちのものにしてもいい。ただこれから住まなければ住む場所、これからあなたたちが住むイスラエルのそのカナンの地にいる人たちに関しては徹底的に やっつけなければダメだ。それは随分残酷じゃないかと思われるかもしれません。これも平和な私たちの考え方なんです。それはどうしてかというと、そこに住んでいた人たちの宗教が非常に悪い習慣を持っていたからです。17節に、ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人、こういう人たちを生き残ったままにしてはいけない。なんでか。この人たちのやっている宗教は、バール神もあれば、アシュラ神もあれば、様々な宗教が礼拝の時に例えば子供を火で焼いて殺すようなことを毎日のようにしてたわけです。それだけじゃないんです。たくさんのひどいことがですね、この礼拝の中で行われてたわけです。で、必ずこの人たちがいる限りイスラエル人たちも同じようなことをするだろう。それは私が最もしてはいけないと思うことをこの人たちはしてる、してきた。だからこの人たちをこの場所から追い出さなければならないんだということなんですね。そうやって相続地を得たら、じゃあさっきの逃げた人たちというかお家へ帰った人たちはどうなるんだろう。その人たちもちゃんと同じように分配されるんです、土地が、ね、だそうじゃなかったら帰ってもいいよってわけにいかないでしょ。お家へ帰りなさいって言ったのはどうしてかって、神様がお家へ帰りなさいって言ったのは、戦った後に勝った後のいろいろな土地はちゃんとあなたたちにもあげるよって意味ですよ。安心して帰ってもいいよって意味なんです。それじゃあめちゃめちゃ戦わない人は得じゃないかと思いますよね。戦わないでちゃんと土地ももらえるわけです。ちゃんと約束の地をもらえる。もう怖くてもう僕行けないっていう人もちゃんとお前の土地もあるぞ、ちゃんとくれる。いいんですか、そりゃそうだってちゃんとくれるわけです。ありがたいですよね。めちゃめちゃ得な話なんです、これは。随分不公平じゃないかと思うかもしれません。まあ確かにそれで文句言った人も実はこの後出てくるんですけども、でも一貫してそれは曲げられませんでした。どうしてか。それは、この戦いに勝利を与えたのは、確かに戦った人たちはいるんですけれども、戦いをしながら勝たせてくださったのは、この主なる神様なんです。そんなのどうしてわかるんって思うかもしれません。でも、戦った人はわかるんです。戦った人は、自分の力をはるかに超えて自分が強くなっていくのを感じてるんですよ。だから戦った人は、自分が勝ったとは思わなかったようです。一人が百人落ち、一人が千人落ちというふうに後で出てきますけれども、 刀を使って槍を使って戦う場合には一対一でも精一杯です。普通は一対二だったらもうほぼ必ず出て負けるでしょう。真剣というのはそういうものだと思います。それが一人が10人20人を追っかけることができるんだ。これはその先頭に立った人はこれは本当に神様が私に力を与えてくださっている勝利だというふうに思ったと思うんです。これは戦っている人たちは本当にその通りだ、これは神様が私たちに与えてくださった勝利だというふうに感じたと思いますね。だからこの言葉の通り怖くて逃げちゃ帰っちゃった人もおいでおいで、これは神様がくださったとこだからあげるよ、一緒に分けようということになったと思うんです。神様の戦い方は、神様が一緒に戦ってくださるということは、確かに神様を信じて前へ進んでいくということを、これが普通言われることです。これは聖書の中に何度も出てきます。この後もずっとそうです。でも今日のところは、それでもなお怖くて怖くて一緒に行けないという人もいるんだ、その人たちのことを神様はどう思っているのか、その人のことまで神様は一緒なんだよと、もっと言えば怖いんだったら戦わなくても私が代わりに戦ってあげる、これが神様の戦い方ですよ。恐れて弱気になっているもの、お家へ帰ってもいい。ちゃんとあなたの分は私が用意しとくから。それじゃ戦う人の方がずっと損じゃないかと思うかもしれません。で、私はね、必ずしもそうだとは思わないんです。それは、やっぱり神様のその言葉に信頼して、祖国のために頑張って前へ進むぞっていう人たちは、そしてそれで、どんどんどんどん道が開かれていく。これはやっぱり、戦いとしての場所では生きがいというかね、生きがいがあると思うんです。自分たちがそうやって、土地を獲得していくという生きがい、そして本当に神様が守ってくださっているということを目の当たりに体験しながら前へ進んでいくという生きがいは、その人の人生の中に非常に有益だと思いますよ。でもそういう人生があるにもかかわらず、それでもなお私は怖くてそこへ行けない、確かに神様に信じて前へ進めばいいっていうのは分かってるんだけれども、それがなお怖くてできないという人だっていると思うんです。それが今日の私かもしれないわけですよ。ね。そのところに、神様は忘れてはいない。いや、あなたみたいな人はダメだと言ってるわけじゃないんです。そこまでもって、大丈夫だよ。ということです。イエス様のところへやってくる女性の中でですね、12年間病気で苦しんだ人のお話がありましたね。これマルコの福音書の5章に出てくるお話ですけれども、12年間毎日毎日激しい痛みで苦しんでた女性です。で、彼女はイエス様が自分のお家のすぐ近くに来るというお話を聞いて、よし、じゃあ行ってみようと思ったんですが、どうやって行ったかというと、いっぱい人々がイエス様のところへ殺到していく中で、人々の間に紛れ込んで、そしてもうイエス様が来る瞬間を見計らってさっとこうしゃがんで、人々の足の間にから手を入れてですね、 イエス様が通る瞬間にその服をパッとこう触っただけ、指先でちょっと触っただけです。ジャストワンタッチってこう言われています。その瞬間に彼女の激痛はざっと一瞬のうちに引いてしまったわけですね。イエス様なんでかわかりませんけども、自分の中から力がこうスタート出てったのが分かって、ぐるぐるぐるぐると目を見渡した。誰か私に触ったものがいる。いや、イエス様みんな触ってますよって弟子たちもびっくりするんですけども、いやいや私から今力が出てった。女は驚いて恐れながらイエス様の前に出ていくっていう話です。なんで彼女はイエス様の前に最初から出て行って、私の病気治してくださいって言わなかったんだろうなと思うんです。なんで堂々とイエス様の前に出てきて、どうか私はもう12年間も苦しんでいるんです、私を治してくださいって言う資格はあると思いますよ。私は、私はもうお医者さんからもお金を騙し取られて取られてひどい目に遭いました。ものすごくお金がいっぱいありましたけど、みんなお医者さんに取られてしまいました。もう本当に今惨めな生活です、どうか私を助けてください、憐れんでくださいって言えばいいと思うんです。なぜかそれは彼女が12年間みんなからお前は汚い人間だって言われたからだと思うんです。彼女の病気は宗教的に汚い人間なんですよ。汚い人間だと宣言される病気だったんです。彼女の座ったところには一日座っちゃいけないよ、12年間お前は汚い人間だ、汚れた人間だって言われ続けていく。12年間人々からお前は今までは非常にこうお金持ちの豊かな女性でしたが、この病気になってから手のひらを返したように人々は汚い人間だ、 あなたが来るんだったら私はどっか行く、そんなことを12年間繰り返されていく人間が人の前に出るのがどれほど恐ろしくなるかということ、これやっぱり経験した人じゃないとわからない問題だと思いますね。そうやって言われて人前に行けなくなる、学校へ行けなくなる、会社へ行けなくなる、そういうことっていっぱいありますよ。病気で汚い汚いって言われる、民族的な問題で言われる、家族の問題で言われる、いろんなことでずっと言われることが人前に出るのが怖くなる。人前に出ることなんて怖いと思ったことがないと思う人はお前わかんないと思うんですよね、こういうことって。でもこの人は多分そうだったと思うんです。だからイエス様から私の力によって癒された人がいる、どこにいるって言われた時に怖くて出れなかったのはイエス様の力を恐れたという意味もあるかもしれませんけれども、それ以上についに自分が人前にさらされなければならないという恐れだと思いますよ。みんなが私のことをどう見るだろうと思った時の恐れ、これは怖いと思いますね。彼女はそうやって怖くて怖くて神様の前にも自分は堂々とイエス様の前なんか出れるような人間じゃないと思ったんです。だからこっそりと そんな人々の前でどうか助けてくださいなんて言えない、そういうふうなことっていうのがやっぱり私たちの中にもおそらくあるんじゃないかなと思うんですね。 そりゃ一生懸命お祈りをして問題にぶつかっていく、神様を信じて問題を乗り越えていこうとする、それは立派なことだと思いますし、それでいいと思います。でもこうやってこの場所に来てても元気よく輝いて賛美をしたり、賛美歌を歌っている人や一生懸命お祈りをしている人や証しをしている人を見てても、何かこう自分はあもうそんな風にはなれないな、なんか自分だけ置いていかれるな、自分はそれほど強い人間じゃないな、そんな風にまで神様を信じてチャレンジできないな、もう私みたいな人間はそこまではできないな、もうここまで来たらもう前へ進めないんじゃないかな、いろいろな恐れのために私たちが、ああもうお祈りしててもなんかもう全然変わらないな、あれもこれもうまくいかない気がする、もうみんなと一緒のようなことはできないな、そんな風にして少しずつこの教会の礼拝から少しずつ少しずつ離れていくということもあると思うんです。確かに聖書の圧倒的にたくさんの場所は私たちが本当にこの私たちのために一緒に守っていてくださる方を信じて一歩でも二歩でも前に進んでいくという道を私たちに提案しています。私たちはそれを信じて一歩一歩前に進んでいく、それは非常に生きがいのある生き方だと思います。それを信じて耐えていくということもおそらく生きがいのある、ところがそれができない時があるかもしれません。恐れて弱気になってしまう、あまりのなんていうか自分に降りかかってきたものの大きさに恐れて弱気になる、今まではそんなことを想定してなかったから、自分の身になって考えたこともなかったから、何でも信仰でいけばいいとか信じていけばいいとか、いつでも神様への賛美があれば乗り越えられていくとか思ったけれども、いざその問題はが降りかかってきたときに弱気になる、それはダメなのか、そういう戦い方はダメなのか、そうじゃない、恐れて弱気になっている者はいないか、その者は家に帰れ、家ってどこですか。今日の説教室の一番最後に出てくる、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところへ来なさい、すべて疲れた人、重荷を負っている人、恐れている人、怖い人、お祈りすることにも希望を持てない人、聖書を読んでても全然心に入ってこない人、一緒にこうみんなと話してても自分だけは何か違うような置いてかれたような疎外感を感じてる人、いやそんなの全然感じてないわという人はいいですよ、元気な、それはそれでいいと思う。でももしそういうことがあったときに、それはダメでも何でもない、イエス様が、招いてくださっているのは、元気よく神様こんなに私は信じているんだから私を癒してくださいという人を今イエス様はここで招いているんじゃなくて、恐れて弱気になっている人、私のところへ来なさい、私のところへ来なさい、私があなたを休ませてあげるから、共に生きてあなた方のためにあなた方の敵と戦い勝利を得させてくださるのはあなたではなくて私だ、 私たちは自分の戦いは自分ですべきだって教えられてきましたし、自分でそういうふうに、そういう信念を持ってやってきていると思うんです。それはそれでいいと思います。立派なことだと思いますけれども、それが破綻するときがあると思うんです。いやいや、私は仕事を全部それでやり抜いてきたという人は、確かに立派だと思いますけれども、今のこのグローバルな世界で自分の思い通りに仕事一つ取ったってできないと思いますよ。部品一つだって世界の情勢、様々なものによって左右されていく中で、自分の仕事がうまくいっているのは自分のせいだなんていうのは思い上がりもいいところです。勝利を与えてくださっているのは誰かということを本当は私たちは謙虚に見直すべきだと本当は思いますね。でもそれは置いといても、恐れて弱気になって、もう何もできない、いやいや、それを勝利を得させてくださる方がいる。この一週間のセットというのはどこでセットをするのか、ここに、ああじゃあもう一度この私はもう恐れて弱気になってもう何もできないけど、戦わないでこの一週間やってみようかという、そんなことして一週間仕事になるのか、勉強になるのか、戦いになるのか、それが新しい戦い方です。戦わないでお家へ帰る、それで神様がどんなふうに私の道を切り開いてくださるのか、それは一人一人その言葉がどんなふうに現実になっていくのかは違うと思います。毎日の仕事が多分明日もある、でもそれをしながら、でも戦いは私ではなくて神様が本当にしてくださるなら任せてやってみよう。今抱えている問題、それは相手があるものだとかもしれません。私はそれを一生懸命やるけれども、その結末は、その展開はもう私ではなくて神様に委ねてみよう。戦いは、私はもう戦えない、私はもうここで自分に与えたものを精一杯するだけ。彼女が人混みに紛れてイエス様の、群衆に紛れてイエス様の衣服に、服に指先をつける、イエス様は彼女を知ってたんです。ずっと知ってたんです。彼女が人前に出れない恐ろしさの中にあることも知っていました。彼女に出会うためにイエス様は彼女の近くまで寄られたんです。彼女を探してあなた来なさいとは言えないんです。彼女はそんなことして来ないのを知ってました。彼女を招くのは、群衆に紛れて彼女が手を差し伸ばすその一瞬の出会い、その彼女が手を伸ばしてイエス様に触れる距離にイエス様は来てくださったんです。これがイエス様の私たちへの招きです。私たちが手を伸ばしてイエス様に触れられる、その距離をイエス様はちゃんと近づいてきて、私たちを助けてくださる。そういう一週間を私たちのところに今日もこうやって来てくださるんです。闇雲に前へ出てって、どうか私を助けてください、それができない人のところにはイエス様はスーッと、こんな求め方でもいいのか、そこへやってきてください。そのイエス様の招きを私たち一人一人、この一週間の一番最初のこのセッティングをそこにして、ジャストワンタッチセッティングしていきたいと思うんですね。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に、強い時は突き進んでいけるものですけれども、 想定を超えてしまったものに対しては本当にもろく弱いものであります。いかに信じるということが、脆いものであるのかということを考えざるを得ないような場所に置かれる場合もたくさんあります。そういう中で途方に暮れる中で、もう一度あなたがそのような私を途方に暮れて動けなくなってしまっている私のところへ、イエス様はその重荷を私のところへ私たちを招いてくださり、手を伸べてくださる方であることを今日も読みました。どうぞこの一週間、どうかそこに向かって、そのことからこの一週間を一つ一つセットしていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。